はい、皆様こんばんは、いろはでございます。DJ いろはウォーキーならぬ DJ いろはスリーピング、ボリューム125でございます。6月の18日の、26時24分でございます。今まで軽音を見ておりました。はい、眠気が来るまで喋ろうかなと思う次第でございます。お久しぶりでございまして、多分先週の日曜日以来ですかね。その間ね、何度か収録はしたんですけど、公開に至らずという感じで、なんかいまいち足りねえっていう感じでね、これはちょっとうんって言ってる間に出すタイミングがなくなったりなんかしてですね、2、3回お蔵入りになってます。4回目か5回目のボリューム125の収録でございます。はい、この1週間半、およそ2週間の間に、まあいろいろと、僕を取り巻く、環境が、大事なところは変わってないんですけど、割と細々としたところが変わっておりまして、それをちょくちょくと、報告をしたいと思います。今回は、布団で横になりながら、近況報告スペシャルということでございます。まあスペシャルつってもいつも通りの長さですけどね。はい、まず一つ目、うちのにゃんこ様がですね、まあうちに3匹猫飼ってるんですけども、一番下のね、新参者の、カイ君が、風邪をひきましてですね、よくね、うち玄関開けるとね、待ってましたとばかりね、廊下に出るんです。まあ、うちマンションなんですけど、廊下にね、脱走しやがるんですよね、彼は。で、排水管のところね、顔突っ込んだりとか、虫がいたら、プシプシやってみたりとか、まあ、まだ1歳にならないワンパク盛りなのでね、まあ、見るものが全て新しくて超楽しいっていうテンションで外に遊びに行くんですけど、どうやらその時にね、風邪をもらってきたらしいんですよね。猫がかかる流行性感冒みたいなのがあるようで、くしゃみがまず、クシュン、クシュンって出ると。で、くしゃみするときにものすごい鼻水よだれを飛ばすんですよ。寝るときね、時々足元とか、脇の下、とかね、寄り添って1時間ぐらいね、ひっついて寝たりとかするんですけど、その時にね、クシュンってするんですよ。ね、足とかがべちゃべちゃになるわけですよ。もうちょっとそれ飛ばすの自重しろよ、みたいな感じでね。まあ、本人はね、そんなくしゃみするようなこともなかったから、どうしていいのかわかんなくて、なんか、混乱してるような感じでしたけど、まあ、くしゃみは出るわね、よだれは出るわ、目は涙目になるわで、まあ、症状見てたら、これ明らかに風邪じゃねっていう感じで、まあ、確信は全然ね、持てない、全然その辺は素人なんでね、確信は持てないんで、まあ、ヤフー先生にね、教えてもらう感じで、猫、くしゃみっていうワードで検索したら、まあ、猫、風邪、あと、なんだろう、鼻とか口に異物が詰まってて、まあ、それでくしゃみが出てると、追い出し反応っていうのかな、わかんないけど、排除するためにね、くしゃみをしていることもあるし、最悪、鼻孔にね、ガンが発生してるなんて、その怖いことも書いてたんで、ただまあ、ねえ、まあ、ガンってことはないだろうって思って、出たらですね、うちの3匹の一番上のね、お姉ちゃん、みゆちゃん、くしゃみをしだしたんですよ。クシューンって。お、ま、これ完全に風邪移ってんじゃねえか、と。ね、びっくりでした。みゆさんもね、もううちに来て11年、12年ぐらいになるんですけど、まあ、ちょっと前にね、目の病気をしたりとか、結膜炎なのかな、確かそんなんだったと思うんですけど、目の病気をしたりとかはしてたんですけど、風邪をひいたりしたことはなかったんですよ。なので、お兄さんもなんか戸惑ってた感じでね、クシュンクシュンしてたわけでございまして、これはもう完全に風邪だわ、映ってるわと。うん。で、うちのね、真ん中の、子が、まあ、ちゃこちゃんって言うんですけど、まあ、ちゃこちゃんはですね、カイ君に、四六時中狙われてる身ですので、カイ君はね、なんだろう、可愛が、 可愛がってんのかな、まあ、10個ぐらい年上のお姉ちゃんなんですけどね、可愛がってんのか、敵対心持ってんのかよくわかんないんですけど、よく襲いに行くんですよ。ね、の上からのしかかりに行くと。お前、男としてそれはどうなのよとか思ったりすることはあるんですけど、まあ、ご飯食べてたら邪魔しに行ったりとかですね、寝てたら邪魔しに行ったりとかするわけですよ。なんで、ちゃこちゃんもね、できるだけカイ君に近寄らないようにしてるんですよ。うん。近づくといろいろなんかめんどくさいことされて、まあ、怒るけど、まあ、やめないから、まあ、自分から立ち去ったりとかするんでね、まあ、あんまり近づかないんですよね。なので、風はまだ移されずに済んでるような状況だったんですよ。で、昨日ですかね。まあ、日が変わってもう一昨日になったんですけど、両親がね、病院に、動物病院に3匹まとめて連れて行きまして、まあ、診断してもらって、ああ、これ風邪ですね、という感じで、注射を打ってもらいまして、お尻にプスプスと、注射を打ってもらったそうで、まあ、ね、風邪うずってない真ん中のチャコちゃんも、まあ、念のためってことで注射を打ってもらったそうで、うん、まあ、いいとばっちりですよねっていう感じなんですけどね。で、あと、まあ、飲み薬、を、昨日から飲まされて、いる感じでございまして、相当まずいようで、めちゃめちゃ抵抗するんですよね、飲まされるときにね。一人で飲ますの大変なんで、うちの母がね、捕まえて、まあ、飲まそうとするんですけど、ちょっと手伝って、押さえといてって言われてね、僕も押さえるわけですよ。わ、その足、詰め立てて暴れるんでね。まあ、押さえつけて、もう、まあ、ガリガリガリガリやるもんで、僕も腕が傷だらけでね、大変でございます。薬美味しくないんですかね。まあ、よくわかんないんですけどね。うん、まあ、そんな感じでございまして、うちの、にゃんこが風邪をひいた事件がございまして。まあ、いつもやんちゃなね、カイ君も本当に、風邪、くしゃみが止まらなかった時期に2日ぐらい前までも本当に、まあ、昨日までそうかな。昨日ぐらいまで本当に、全然元気がなくてね、もう本当相当しんどいんだな。多分熱もあったと思うんですよ。うん、まあ、猫はもともと37度、8度ぐらいは体温あるんですけど、それよりも高かったのかもしれないですね。熱があって体だるいわ、くしゃみ出るわ、よだれ出るわ、涙出るわ、もうめちゃめちゃテンション低かったんですよ。で、今日ぐらいになってやっと元気になってきましたね。あー。なんだろう、あんまり暴れてると、まあ、うざいっちゃうざいけど、まあ、安心するよねって。まあ、元気なのはいいことだなと。うん、思ったりする感じでございます。うん。まあ、みゆさんの方がちょっとひどかったみたいなんですけど、まあ、薬で抑えてて。うん、まあ、2、3日、まあ、来週ぐらいになれば、まあ、元気になるかなと。いう感じでございます。もう初めてね、猫が風邪をひいたりなんかして、まあ、あわあわしたという出来事でございました。ちなみに3匹で治療費は9000円だったそうです。高いね。そんな話でした。次、先週のというか、まあ、この間の、まあ、うん、4、5日前なんですけどね、土日はまあ、またちょっと例によって、我々がよく行く、次県のね、本拠地の方に遊びに行ってたんですよ。で、川崎の方かな。まあ、もともと大阪に住んでた人が今、川崎の方に、行ってまして。で、その人が、まあ、大阪にちょっと帰ってくる。日曜日にちょっとイベントがあるからっていう感じで、ついでに新居も見たいって言って、大阪に帰ってきてね、帰ってくるということで、まあ、僕も、迎撃という感じで遊びに行きまして。まあ、麻雀を見たりとかですね。まあ、やらなかったですけど、麻雀見たり、いろいろカードゲームやったり、ボードゲームやったりとか、してまして。まあ、本当に楽しく、一泊二日、楽しむ、もう盛り上がってまいりまして、ゲームの名前は覚えてないんですけどね、各会社に、従業員を派遣するゲームであったりとか、なんか全然楽しそうじゃないですけどね。あとはなんだろう、作物を生産して、加工して出荷するゲームとかですね。まあ、これは、これだけはタイトル覚えてます。これ、プエルトリコっていうゲームなんですけど、まあ、ご存知の方はきっとご存知なんですけどね。プエルトリコは、僕好みのゲームですね。交渉ゲーがね、僕基本的にダメなんですよ。運ゲー、考えるゲーは得意なんですけど、相手と交渉して、自分の優位に、立とうっていうゲームが基本的に僕苦手なんですよね。気弱いんで、自分の方が有利になる交渉ができないんですよ。うん。なので、交渉ゲームはダメなんですけど、うん、まあそういう、 そういう要素がなければね、基本的に僕は、ああ、でもカタンは例外だな。カタンは本当ダメなんでね。カタンの、俺の目の前でカタンの話はするなっていうぐらいカタンに嫌だっていうんで、感じなんですけど、まあそりゃいいや。まあそういうプエルトリコっていうゲームやったりとかですね。あとゲームの名前覚えてないんですけど、カードにいろんなアクションが書かれてまして、こういうポーズを取るっていう、ね、アクション、アクションカードみたいなのがありまして、それに習って、リズム通りに、アクションを刻んでいくという、もう説明ができない、うまく説明できない、まあそういうゲームがあるんですよ。ドンドンツン、ドンドンツンっていう、あの、ロッキーのテーマに合わせてね、ロッキーのテーマ、クイーンの、We Will Rock みたいな、あのリズムに合わせて、リズムを取っていって、回していくという、うん、そういうゲームがあるんですよ。うん、全く伝わる気がしませんが、まあそういうゲームがありまして、それで目いっぱい盛り上がったりとかですね、スピードが速くなっていくともう追いつかない、うえーってなったりとか、酔ってるともう何やってるかわかんなくなってくるっていうね、無駄に場が盛り上がるゲームでございました。ここカットかな。うん。まあそんないろいろとカードゲーム、ボードゲームやってきました。本当に、楽しんでいきまして。うん。で、存分に楽しんだ後ですね。まあ、ちょっと、ののさんとまあ、ののさんと一緒にいてたんですけど、それ言ってなかったね。ののさんと言ってたんですけど、天の寺でちょっと降りてですね。まあ、天の寺に自転車止めてたんで、天の寺で降りて、ちょっとブラッと、時間あるからちょっとブラッとしようっていう感じで、ブラッとして、ご飯を軽く食べてですね。で、プリクラ撮ろうぜっていう話になりまして、今までね、プリクラは撮ったことがなかったんですよ。うん。僕全然プリクラ、もう、かれこれ10年ぐらいやってなくてですね。なんだろう。ちょっとプリクラ撮りたい気分になったんで、プリクラ撮ろうぜ、みたいな感じでプリクラ撮ったんですけど、最近のプリクラってほんと高性能ですよね。びっくりしちゃいました。これまあ、ミクシにもちょっと書いたんですけど、びっくりしました。本当に今のなんだろう、ものすごく筐体っていうか、その、機械がでかくなってて、うん、部屋、なんだろう、ちょっとみんな狭いとこにみんなでね、寄りかかって撮るっていう感じではなくて、本当に一部屋みたいな感じで、ちょっと大きめに2畳ぐらいのスペースがあって、ね、で、そこでいろんな壁紙っていうか、フレームを選んで、一つの、ね、写真にするために何ショットも撮ってですよ。それを合成したりとかね、するのもやったりとかですね。ああ、今こんなことなってんだ、みたいな。で、こういうポーズで撮ってね、みたいな。ポーズ指定をしてきたりとかですね。なかなか非常に今のプリクラって進化してんだな、ってもう完全におっさん発言ですけど、進化してんだな、と思い知らされたりとかですね。んで、あとはまあ撮った写真、まあ、撮った写真をまあ落書きしたりとかね。まあこれはまあ昔からまああるっちゃあるんですけど、15分ぐらい、もう6枚ぐらいの写真を15分ぐらいかけて落書き、2人落書きしまくってですね。で、プリントしたんですけど、最近ってその、ゲームではマージャンとか、いろいろカードプレイができるやつで、通信サーバー間とのサーバーで、サーバーとインターネット回線つないでやるっていうのが今すごく充実してるじゃないですか。で、そのシステムをうまく乗せたのが多分まあゲームが補端だと思うんで、後付けだと思うんです。後から乗っかってきたんだと思うんですけど、最近プリクラもそういうなんだろう、インターネット対応っていうかね、サーバーに接続して撮った、プリクラの写真を、サーバーに転送して、で、それをまあ携帯経由で、ね、携帯からそのサーバーというかサイトにつないで、壁紙として落とせるっていうサービスがあったりとかですね。あ、これすごいな、これはいい発想だななんて思ったりして、まあ撮った6枚のプリクラ全部今、携帯に入ってます。うん、まあ見せてやりませんけどね、ちょっといろいろとひどいプリクラを撮ったんで、うん、まあ僕とね、直接会う機会がある人はぜひ、まあ、見せろやと脅しかけてくれると、もういや、しゃあないなって、しぶしぶ見せるとは思いますかね。まあ、そばに野呂さんがいたら、やめて、見ないでって言うと思いますが、あ、まあ僕は見せると思いますが、まあ、不特定多数の人には後悔はしませんので、無理やり捕まえて、見せろと脅していただきたいと思います。 はい。で、まあ、プリクラの話は、ま、割とどこでもよくはないんですけど、プリクラの話はま、いいんですけど、まあ、そのまま家に帰ってですね、で、ちょっと、まびのぎをしてですよ。で、2時ぐらいかな、寝ようかな、と思って、布団に入る前に、まあ、携帯にね、携帯充電しようと思って、充電コネクタカチッてつけたら、赤ランプ、充電ランプがつかないんですよ。うん。あれ？なんだろう？コンセント抜けてんのかなと思ったらコンセントちゃんと刺さってると。で、コネクタ接触悪いのかなと思って、ダメだと。で、なんだろう、断線してんのかなと。で、まあ、うちカイ君が、まあ、やんちゃのカイ君がね、充電用のケーブルをね、カリカリ噛んで、一回断線させた前科があるんで、あれ、もしかしてまたやられたのかなと思って、別のね、充電ケーブルを持ってきて、繋いだんですけど、それでもダメなんですよ。あれおかしいなと思って、携帯のね、充電コネクターの端子を見たら、ピンがぐんにゃり曲がってまして、6ピンかな ?4 ピンじゃない ?6 ピンのね、コネクターピンが全部あらぬ方向に曲がってまして、あ、こら充電できるわけねえなと。非常に残念なことになってまして。ああ、どうしよう。あれ、これ充電できねえな。しかも今もう電池あと2個とかなってるぞ。これ、電池切れだったら、あれ、俺、この携帯終了じゃねみたいな。非常に残念な状況で、もう久々に慌てましてね、ああ、どうしよう、これ修理出した方がいいのかなみたいな感じで、ね、寝る気満々で布団に入ったにもかかわらず、そのまままたパソコン立ち上げてですよ、ソフトバンクのサイトを見てね、とりあえず自分の情報を見たら、結構ポイントが溜まってると。12,000円分ぐらい割引できる程度のポイントが溜まってたんですよね。あ、じゃあ、もう、ちょうどいい機会だから機種変するか、ということになりまして。前、その使ってた携帯も、まあ、3年ぐらい使ってたんですけど、その変えたきっかけっていうのも、やっぱりその前の携帯が、充電がもう全然持たない。バッテリーが下手ったと。バッテリー交換してもらってもいいんだけど、まあ、もういいや、十分使ってるから機種変しようっていう流れになって変えたんで、まあ、同じような感じかなと。まあ、ダメになったから、まあ、変えるか、という感じで、変えようということになったんですよね。で、もうそのままのノリで、今、最新機種、どんなのが出てるのかな、っていうのをチェックしたんですよ。機種変しようという感じにならないと、新しい機種とか全然全くチェックしないんで、もう最近の携帯の傾向とかも全然知らなかったんですけど、調べると今また、さっきのプリコラの話じゃないですけど、すごいことになってんですね、最近の携帯もね。まあ、カメラ、デジカメの、ついているカメラの画素数、性能が非常に上がっていると。500万画素でもなんかもう、どっちかというと少ない部類に入っちゃうんですよね。600万画素、800万画素、C では、もう上まで行くと1000万画素なんていうのもありまして、あらびっくりと。で、液晶も綺麗になってるし、今タッチパネルなんですよね。ほど、割と多くの機種がね、iPod Touch の技術、あそこからだと思うんですけど、その画面に直接触ってグリグリするっていうのが、もう今は携帯で割とスタンダードになりつつあるんですね。もうそれ全く知らなかったんで、非常にびっくりしまして、あ、これは面白そうだなぁと。そのタッチパネル機能ついてる携帯を買おうと。うん。なんていうのをいろいろ自分の中で条件設定をしてですね、選んでいったんですよ。で、メーカーとか全く気にしないで、とりあえず欲しいスペック、あと、まあ、若干値段とか見ながらね、やって、2、3個候補を挙げたら、全部 SH だったんですよ。シャープだったんですね。あれ？今の SH と全部俺好みなのかみたいなね。そういう感じでございまして、その中で、結局選んだのはですね、933SH という機種で、まあ先ほど言いました、デジカメのスペック、画素数が1000万画素、10メガピクセルというのを歌い文句にしている携帯でですね、なかなか非常にいいスペックでござると。うん。で、タッチパネルでグリグリできるなんていうのもありまして、あとデザインが可愛いっていうの、まあスタイリッシュでね、なかなかキュートでいい感じじゃんっていう感じでございまして。うん。で、水曜日か。じゃあ水曜日じゃない、月曜日だ。月曜日に変えていただきまして、機種変してまいりまして。で、まあ、 機種変したらやっぱりまあ多少使いにくい、今までのその操作がやっぱり指に馴染んでるんでさ、なかなか使いにくかったりとかするんですが、うん、あの前の携帯がね、まあ無駄に、まあ 904T だったんですけど、まあ無駄に分厚くてですね、無駄に重かったんで、新しく 933SH にしてからですね、あ、まあ軽いし薄いしバランスはいいしという、あの非常に操作しやすくなりまして、キーを押す感じもすごくね、軽くてですね、あの、なんだろう、入力の反応も非常にいいし、あ、これは使い勝手いいなと、当たりだなという、のが今のところの感想でございます。まあ、あの、若干その、細かいキー配列、あの、半角にしたり、小文字にしたりっていうね、そういうキーの位置がちょっと今までと変わってたりとかするんで、まあ、そこはちょっと時間をかけて慣れないといけないなっていう感じなんですけど、それでも本当に今のところ言うことなしなんでね、それなりにまあ、買って、3日なんですけど、満喫をしております。最近はその、ウィジットっていうんですかね、そのアプリケーションを、デスクトップって言っていいのか分かんないですけど、画面上に貼って、タッチで、起動させたりとか、まあ、ジョークソフト的なものをね、導入して遊んだりとかですね、あの万歩計とか方位磁石なんていう機能も、あったりとかですね、まあこれ地味にすごい技術だなと思うんですけど、そういうのを機能を、使った、面白いアプリケーションがあったりとかですね、そういうのを非常にいろいろダウンロードして、満喫しております。いいね。933SH 僕の中では割とおすすめです。まあ、あの、いろいろと機能がありすぎて、まだ全然使いこなせてはいないんですけど、うん、ほんとこう、うん、当たりだなっていう感じでございます。あとはね、痛めじゃない、迷惑メールが、いっぱい来るんですよ、僕んとこね。今使ってる携帯のね、メールアドレスを、まあ、なんかで特定されてっていうか、まあ、多分無差別で送って、ここにアドレスがありませんよっていう、その、レスポンスメールが来なかったから、あ、このアドレスはあるんだなっていう形で、多分登録されて、いっぱい送って来られてるんだなと思うんですけど、寝て、朝起きたら、新着メールが25通とか来てたりとかするんですよ。うっぜーと思いますよ。で、まあ、そんな感じなので、近々、携帯のメアドもね、変えようと思ってたりします。今んとこね、前に使ってた携帯がね、ボーダフォンの最後の、最新機種だったんですよ。なので、ボーダフォンのロゴついてたんですが、さすがにもうボーダフォンじゃなく、ソフトバンクになったんですね。ただ機種変した時はまだメールアドレス変わってなくて、まだ KBORDERFONEJP なんですけど、新しくアドレス変えるとさすがにソフトバンクになってしまうわけね。どうしようかな。ボーダフォンっていうのが俺結構かっこいいくて好きなんで、できれば変えたくないんだけど、もう変えないとしょうがないな、そういう今若干そういうジレンマに苛まれていたりとかするわけでございます。まあ来週ぐらいにはね、メアド変えようかなと思ってます。まあ変えた際にはね、ミクシーとかに、お知らせいたしますので、アドレス登録の方、アドレス修正をしていただきたいなと思います。まあ登録してる人は、まあそんなにないですけどね。はい。話が脱線して、どこが着地してるかよくわかんなくなっちゃいましたけど、携帯が、おかしくなったので、機種変しましたという話でございました。もう十分喋ったな。結構喋りましたね。で、ここからは今までの報告ではなく、未来の告知です。今んとこまだ、確定なんないですけど、もうとりあえずやる気になってるので、もうやるという告知を出したいと思います。まだノロさんには言ってないんですけど、正式にやるよ、やりたいなとは言ってるんですけど、やるってはまだ言ってないんで、あれなんですけど、フライングで、告知を出したいと思います。久々に生放送やります。前やったのいつだ ?4 月だっけ?5月じゃないよね。4月だったよね。あれもう記憶が曖昧ですが、曖昧サンセットですが、4月だったと思います。 それ以来、まあ、うちに野野さん呼んでね、生放送やって以来なんですけど、生放送やります。あれ ?3 月だっけ?まあ、いいや。うん。生放送やります。先ほどもちらっとね、野野さんにやるよ、とは言ったって言った通りなんですけど、また野野さんをね、うちに呼んで、二人で、生放送をやろうかなと思います。で、日程なんですが、もろもろちょっと事情がありまして、土平日にやります。来週の月曜日、急な話ですが、来週の月曜日に、やりたいと思います。22時スタート、30分ぐらい前からテスト放送という形で、いろはスクランブル、梅雨スペシャル。初夏スペシャルかな?もう暑いもんね。今日も30度ぐらいまで気温上がりました。明日も最高気温32度とか言ってます。いい暑さになってきましたね。まあそれはいいや。そういう初夏スペシャルをやろうかなと思います。これ、配信するときに同時に告知も出します。はい、でもなくなってきた。いろはスクランブルやります。多分ね、他に月曜日今、ネトラジやってる人いるのかな?火曜日はね、確実にやってる人いるの知ってるんですけど、今月曜日どうなってるのかな?ことねちん月曜もやってんのかな?ちょっと確認した方がいいな。ただやれそうなのがもう月曜日しかないので、月曜日にやろうかなと思っております。本当に急な話で申し訳ないんですが、両親と、まあ、近所に住んでる、うちの祖母なんかですね、祖母がちょっと、先頃ちょっと体調を崩したりなんかしてまして、まあ今ちょっとまだ、自宅で療養中なんですけど、で、ついでに母親もですね、今ちょっと、腰痛というか、まあちょっとヘルニアが出ているっていうことなんで、ちょっと体調悪いんですよね。で、まあちょうど、うちの親父も、来週の頭休み取れるっていうことなんで、ちょっと温泉行こうかという話になったようでございまして。まあ、うちの母はね、あんまり温泉好きじゃないんだけど、みたいなことは言ってたんですけど、まあ温泉ね、ちょっと体が楽になれば、まあそれはそれでいいかという感じで、自分の慰労も兼ねてですね、どうやら2泊3日で温泉に行くということらしいんですよ。で、まあ、とりあえず家に残るのは僕だけと。で、まあ僕はまあね、にゃんこのお世話はしないといけないんであれなんで、まあ、一人でいてもいいんですけど、まあ、せっかくだから、ののちん呼ぼうか、という感じで、ののちんを呼んで、まあ、せっかくののちんに呼ぶんだったら、生放送しようか、という企みでございます。まあ、前回もお酒飲みながら、本当に無駄、特にテーマなくぐだぐだと、お話をした3時間ぐらいだったんですけど、まあ、今回も、まあ、土平日ということもありますし、サクッと2時間やって終わろうかなと思ってますが、2時間ぐらい。軽く、いろいろと無駄話をして、まあ、ののさんをフィーチャーしたね、新番組、教えてのの先生という番組も始めましたので、生放送でね、答えてのの先生というのもやってもいいかななんていうのを、考えておりますし、のの先生をフィーチャーした生放送をね、できればいいかななんていうのも考えたりはしてます。まあ、その辺はまだまだ全然、全く、詰めてなくて、今、ね、思いつきで言ってるだけなんですけど、そういう生放送ができればいいなと思っております。来週の月曜日22時から、急遽、特番という形で、いろはスクランブル初夏スペシャルをやろうと思いますので、お時間が取れそうな方、まあ、次の日の仕事に差し支える人は、まあ、全然無理して聞いていただく人は全然ないんですけど、差し支えないぜと。いう方はですね、ぜひ、お暇でしたらお付き合いいただけたらいいなと思います。目標リスナー数10人、そのぐらいのスケールでやろうと思いますので、ぜひ、よかったら、お聞きいただきたいなと思います。で、その時にですね、まあ、ついでにって言っちゃあれですけど、教えてのんの先生の第2回の収録もしようかなと思ってますし、DJ のハボキーの方も収録しようかなと思ってます。まあ、ラジオポコポコ撮ろうかなと思ってますので、来週の頭ぐらいは結構配信がパタパタっと、連打で出るかなと思います。いろいろお付き合いいただきたいなと思います。はい。 以上、急遽、告知でございました。はい。で、一個報告っていうか、まあ、以前ね、ドット会でもお話ししたんですけど、ファイルがね、ちゃんと落とせないと、いう報告がありまして、まあ今、その後特に続報は来ないんですけど、まあやっぱり僕がやっても、やっぱりその、ちゃんと落とせない時があると。まあ多分その時間帯による、タイムアウトエラーなんじゃないかなということなんですが、まあ相変わらずね、解決案は特に立ってないんですけど、先頃ね、別の借りてるメールサーバーの方から、メールサーバーじゃない、サーバーの方からですね、ちょっとメールが来まして、200メガ容量だった、サーバーサイズが1ギガにアップするということで、5倍になるっていうことが、ちょっと告知のメールが来てたんですよ。ロリポップなんですけど、1ギガになるんだったら、そのデータの、振り分けるよっていうか、まあ、サブのサーバーとしては使えるのかなと。まあ、規約等を見て、そういう、データサーバー的な使い方していいのか、ちょっと確認はしないといけないんですけど、うん、そういう使い方するのもありかなっていうのも今ちょっと考えてまして、ちょっと近々できそうなら、ちょっとそういう風なこともやってみようかなと思っております。うん、今のところそういう、やっぱりダメだよっていう連絡とか、まあ、特に来ないんで、いけてるのかな、諦めてるのかな、みんな聞くのやめたのかな、みたいな感じなんですけど、そういう風なのも今ちょっと考えてますので、まあもうちょっと、対策を練らせてくださいという感じでございます。なんでタイムアウトが出ちゃうのか本当によくわかんないんですけどね。うん、まあいいや、うん。とりあえずそういう解決方法が一つ、具現化しそうなので、ちょっとやってみたいなと。思います。はい。とりあえずはこんなところですかね。はい。まあ仕事の方はぼつぼつ職場に行って、今日も、今日のというかもう日が経って昨日なんですけど、失業保険の、認定の方を受けてきました。はい。また失業保険が入ります。入りますが、失業保険でのうのうと暮らしていけるわけではないので、まだまだ、求人を見に行ったり、まあ、就職活動の方やっていきたいと思います、はあ。それでストレスでまた若干体重が戻ってきてるんですよ、今。お腹がまたちょっとポコッと出てきてるんで、またちょっと意識的に歩いたりね、食事をちょっとずつ制限をしたりとかしないといけないなと思っている次第でございます。携帯にね、マポケもついてまして、結構ね、センサー反応が良くてですね、昨日、おとといと、2万歩を超えまして、よく歩いたなぁ。うん、自転車漕いでてもね、反応はするんですけど、よく歩きましたね。昨日っていうか、まあ、日かとおとといはですね、難波の、ハローワークプラザの方行きまして、で、そっから、まあ、日本橋を経由して、ちょっと天王寺の方まで出て、天王寺でちょっと買い物をしてですね、天王寺から、およそ7キロ、家まで歩いて帰ってきました。およそ2時間ぐらいかけてね、家まで歩いて帰ってきたりとかして、2万歩ちょい超えぐらいだったんですよ。まあ、難波まではま、電車で行ったんで、難波からずっと天王寺経由で家帰って2万歩という感じだったんですけど、今日はま、天王寺の方のね、ハローワークの方に来まして、認定受けて、そのままちょっと自転車で、難波まで行き、ナノさんと会い、まあ、ご飯食べたり、ちょっと買い物したりしながら、あちこち結構ブラブラ歩きまして、ブラブラいろいろして、帰ってきたら、2万4000歩とかなってまして、歩きすぎだろうみたいな感じだったんですけど、まあ、こんな感じでね、体内の、自分の体の基礎代謝量を少しずつ上げてですね、また少しずつ体重を落としていけたらなと思うわけでございます。歩きラジオもいっぱい取らないとダメですね。まあ昔の体重にはもう戻りたくはないので、また少しずつ減らしていこうと頑張りたいなと思う次第でございます。そんなところかな。とりあえず今告知できるところは告知した。 報告できることも報告したような気がします。まあ、とりあえず改めてちょっともう一度告知しますけど、来週の、月曜日、何日になるんだ？
日付がわからん。ちょっと待ってね。うわ、もう3時かよ。30分ぐらい話してますね。
22日の月曜日、22時から、27日ですけど、6月22日、月曜日22時から、いろはスクランブル、特番いろはスクランブル初夏スペシャルを、やりますので、お暇な方はぜひ、お聞きいただきたいなと思います。いろのので、いろいろ、小粋なトークをですね、繰り広げたいと思いますので、ぜひぜひ、URL をクリックしていただきたいなと思います。はい、そんな感じでございました。なんだかんだで30分話してしまいましたね。そんな感じで、DJ いろはスリーピングボリューム125でございました。アップするのは明日の朝か。あ、というか今日の朝か。また今後ともいろいろとよろしくお願いします。お相手はいろはでした。おやすみなさい。